田中と
俺にも言わせろ。
さあ今週も田中とさんとお送りします。今回はまずこのコーナーから行ってみようと思います。田中とのアーティストピックアップ。はい、今回はアーティストピックアップ、はい、田中とさんに一組ピックアップしていただき、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、
はい、田中とさん、はい、今回は何というバンドでしょう。
ですね、もうとりあえず基本的に俺は好きだったのが、だいたい90年代の音楽が好きだったので、うん、その頃で、ね、みんな聞いてたんじゃないかなと思うバンドを紹介したいと思います。
はい、
今日紹介するのはレディオヘッドですね。
あ、私バンド名は知ってます。
なるほど。
ただ詳しくはわからないんですけど。
そうですね、俺もそんな詳しくはないですけど、うん、それこそ本当ニルバーナとかがこうガーって来てる頃にいたバンドで、うん、オルタナの代表格じゃないですかね。トム・ヨークとかは知らないですか、ボーカル。
聞いたことあります。
そう、トム・ヨークが歌ってます。
あ、そうなんですか、はい、私別のあの人かと思ってました。あのソロアーティストかと。
ああ、そうですね、やってますもんね。
あ、そうか、うん、あ、そうなんですか。でなんかね、流れるような
そうそうそ う, そういう曲が多いですよね。
そうですよね、
はい、気持ちいいんですね、あれが、
うん、このレディオヘッドを一番最初に好きになったのはどれがきっかけだったんですか。
どうだろう。でもやっぱりその世の中の人たちがちょっとと違う感じのところを求めてる時に、あの俺も音楽とか好きだったんで、うん、俺も好きだよみたいな空気感で入ってきた感じですかね。そのレディオヘッドファンになったって感じじゃなくて、もうみんなが知ってる中で、ああ聞いてみようって言って聞いたらよかったとしか言えない感じというか、
あの以前紹介してくださったレッチリみたいな感じですかね。なんかみんな曲は知ってる、
ね、そうですね。もうあの全曲とか知らないですよね、うん、レディオヘッドとかも、うん、ただ最初にその今日かけるクリープとかはもうこれは多分耳にしたことあるなっていう曲だと思うんですけど、うん、それがすごいかかってて、うん、で他の曲を後から聞いたって感じですかね。
あの魅力って何ですか、このレディオヘッド。
どうだろうな、やっぱりその UK のかな、センスの良さというか、そこら辺が当時聞いててかっこいいなと思ったのかな。
うん、UK とかどこの国のバンドでしたっけ。
イギリスとかじゃないですかね。俺も詳しくないですけど、そっちの方ですね。
アメリカではないですね。
アメリカではないですね。
あ、そうかもしれないです。あの曲の流れ方というかリズムというか雰囲気。
そうですね。
あのゆったりしたのがまたいいんですよね。
そうですね、
うん、で今日はそのクリープという曲いっぱいある中からなぜこの曲を。
これって結構すごい売れたんですけど、あんまりライブとかでやってなかったイメージなんですよね。 なんか、うん、そのこの曲ばっかりみんなが求めるからみたいなことを前読んだことありますね。
あの
すごい有名になった曲なんですけど、うんうん、ライブとかでこの曲だけ聞きたがるからちょっとしばらくとかずっとやってなかったみたいな。で、ジュジロックじゃねえ、サマーソニックかなんかでレディオヘッド来た時にやったんですよ。セットリスト入ってないのにやって、でみんなわーってなったっていうイメージがあったので、多分それまでも全然やってないような曲だったと思います。
それ嬉しいですよね。
いやー、俺それ見てないですけど、うん、なんかクリープやったんだみたいなのは一時期騒いでた気がしますね。
あー、なるほど。うん、じゃあ聞いてみましょうか。
はい、はい、聞いてみましょう。聞いてください。レディオヘッドでクリープ。
レディオヘッドでクリープでした。この曲だけは私も知ってます。
ああ、これはでもダダッダダッっていうのはすごい有名ですもんね。
そうですよね、はい、でこれあのラジオをきっかけにヒットしたそうなんですけど、
そうなんですね、
そう、まあね、海外は特 にラジオっていうのが大きいですもんね。うん、ね、日本よりもね、浸透していて。
はい、
ねえ、また、このクリープっていうのがなんか気味の悪い人、変人みたいな意味らしくて、
はい、
なんかね、そういうのも嫌だったのかな。
いやいや、そんな自分で作ってそんなことないと思います。
なので、この曲がやっぱり大ヒットして、その曲ばっかり求められるとっていうのも、田中アートさんもバンドをやってると、なんとなく。
そう、なんかその、一発屋みたいのも多いじゃないですか。
うんうん、
それが悪いわけではないですけど、一、うん、曲だけにみんな集中しちゃうっていうのは、やっぱそれを嫌うっていうのもあるんですかね。レディオヘッドですらあったのかな、多分そんなような気がしますけど ね。
また、特別に、この日だけやったっていうのもスペシャル感があっていいので、そういう曲をね、
はい、
1曲作ってもいいかもしれないですね。バンドの皆さんもレディオヘッド的なやり方で。
ここまで来たら違いますよ。
そか、
これはすごいですよね。
うん、確かにあまり知らなくても曲は聞いたことがあるっていう、1曲があるっていうこと自体すごいですよね。
いや、すごいと思いますね。うん、
なんか久しぶりに聞きました。
はい、
はい、田中アート、俺にも言わせろ。今回は田中アートのアーティストピックアップでした。あ、さあ、続いては、ケイズドリームの11月のピックアップバンドの紹介です。アーティスト名からお願いします。
はい、バイバイネガティブズですね。
うん。
はい、
もう爆音でおなじみのなんですけれども。
はい、
ね。初めての方も入りやすい、頭ゆったり、中間からドーンっていう曲もあって、はい、いいなとも私も思いました。
あ、本当ですか。
うん。
ありがとうございます。
先週は最初から爆音でした。今回はどうでしょう。聞いてみましょう。曲紹介お願いします。
はい、聞いてください。バイバイネガティブズで、デイ&サン。
ケイズドリーム11月のピックアップバンド、バイバイネガティブズでデイ&サンでした。ゆったりめでした。これ全部ゆったりめって珍しいですか？
そうですね、珍しいのかな、どうなんだろうな、 そう、珍しいかもしれないですね。
26日にワンマンライブをケイズドリームで初めて行うということなので、やはり皆さんの応援必要ですよね。
そうですね、もちろんですね。
ね、はい、チケットはケイズドリームで。
はい、ケイズドリームで大丈夫です、はい、
皆さんお問い合わせしてみてください。詳しい情報などはケイズドリームのホームページご覧ください。ライブの前に腹ごしらえ、そんな場合は海鮮丼がね、ありますからね。丼丸というのがありますから、皆さん、お腹空かせてケイズドリームにレッツラゴーですね。田中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いては各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は先週に引き続き池袋にあるライブハウスですね。
そうですね、池袋にあるライブハウス、ライブガレージアダムのブッキングマネージャー福岡さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。福さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週はね、ブッキングマネージャーをやっているライブガレージアダムのね、店舗のことをちょっといろいろ聞かせてもらったんですけれども、はい、今週はですね、福さんのことを聞かせてもらいたいなと思ってるんですが、もうバンドマンなんですよね。
あ、そうですね、バンドやってますね。
はい。ね、プピリットパロというバンドをね、やられてるということで、もう、バンド名言いにくいんですけど、これ意味があるんですよね、ちゃんとね。
そうですね。じゃあ、バンド名には一応意味がありまして、ドラゴンボールという、大人気漫画の、作中に出てくる、そういったナメック号ですかね。
はい、ほら、ワクワクすっそうですね。
そう。
そこから引っ張らせてもらってます。
ドラゴンボール基本的に好きなんですよね。
そうですね、大好きですね。
うん。だってミュージックビデオもね、ドラゴンボールの中の曲をね、カバーされたりみたいな。
そうですね、公式でロマンティックあげるよという曲を公認でカバーさせてもらったので、
うん、
はい、ものすごくいい思い出ができました。
いやその曲を選曲するっていうのもまたもうファンです ね、 ね。
そうですね、大好きです、うん、大好きな曲です。
バンドはもうどれぐらい前からやられてるんですか？
バンドは今年結成13年になりますね。
ああ、もう結構長いんですね。
はい、はい、
今度ツアーが始まるんでしたっけね。
確か、そうですね、はい、うん、
全国ツアーを回って来年の2月の4日に渋谷のクラブクワートラでね、ワンマンライブツアーファイナルワンマンということで。
あ、そうですね、はい、やらせていただきます。
もう大人気じゃないですか。
いやいやいや、まだまだまだまだですが、ちゃんとお客さんがたくさん応援してくれてる結果で、いろいろやらせてもらってるんで感謝しながらやってます。
うん、まあね、でもね、アダムの店長さんもね、バックドロップシンデレラでもうほら、もう大人気バンドなんだけど、
はいはい、
なんかお店あんまりいられないんじゃないですか、こんな感じにやられてたら。福さんも。
そうですね、まあ、基本的に僕がこう店にいる感じではあるんですけど、うん、僕も全然自分のバンドのスケジュールを決めるのが早いので、
うん、
で他にもう一人の制作スタッフがこういたりして、そこもバンドマンなんですけども、うん、もう制作スタッフが全員バンドマンなので、うまく先のスケジュールをしっかり決めて、これ連携取りながら、うん、毎日イベント、アダムのイベント入れてるっていう感じですね。
ああ、なるほどね。うん、
はい。
そうなんですよね、ブッキングスタッフの人から声かけられて、バンドが、
はい、
その日出てみたらその人いないっていうことってライブハウスであるじゃないですか、たまに。やっぱりがっかり、
ね、
がっかりするから、
はい、
そういうのはやっぱちょっとないようにしないとっていうのありますもんね。
そうですね、そこはちょっと避けたいので、
うん、
はい、なるべく自分たちのスケジュールをまずしっかり決めてっていう。
いや、いいですね。でもね、そうやってね、スタッフ間でね、しっかり連携が取れてるってね。
はい、 なんとか、なんとか回ってます。
なんか絆が強そうですね。
うん、なんかこうユッキーが今言ったみたいにね、絆が深くて、でもそうやってしっかりやバンドをやってる人が若いバンドに対してアドバイスをしてくれると説得力あるじゃないですか。
違うんですか。
いや全然ちょっと自分も普通に一言のように聞いてしまったんですけどいや、そうですね、若いバンドさんだったりとか、まあ、それこそうちのライブハウスには30オーバーだったりとか、こう一旦いろんなバンドを解散してまた再度こうバンドを組んでもう一回頑張りたいっていうようなバンドさんとかも結構集まってくるので、年齢層高めなバンドさんとかも結構来てはいるんですけど、でもその分エネルギーがものすごく強いので、ちょっと僕よりも年上の方とかもいたりはするんですが、もうそこもすごくなんか親身になって話をこう僕のようなもののアドバイスをこう聞いてくれたりとか、すごくエネルギーにあふれたバンドさんめちゃくちゃいますね。
でもいいですよね。だって別にね、バンド別に年齢関係ないし、バンドで食べていくだけがバンドじゃないですからね。
そうですね、
ライフワークでバンドをやるっていうこともねすごく素晴らしいことだからね、じゃあ福さん、ここで今週のおすすめのアーティストを紹介お願いしたいんですが、今週は何というアーティストいきましょうか。
はい、今週はですね、助っ人集団ジャイアンツというバンドになります
もうね、これもうバンド名だけでちょっとね
実はですね、このバンド、この番組の2014年のベストデモ音源に選ばれているバンドでございます。そう、今も頑張っていらっしゃる。ちょっと名前がね、変わったんですけれども、なんか今すごいパワーだそうですね。勢いがすごいんですね。
今勢いすごくて、今年の池袋アダムのカウントダウンバンドスタート
もう早くも決定してる。
はい。
そうですか。
なるほど、なるほど。それはすごいな。じゃあ早速曲聴かせてください。
はい。助っ人集団ジャイアンツで減量宣言です。
スケット集団ジャイアンツで減量宣言でした。
はい。もうね、歌い出しのね、甘い甘い生クリームでもう私は引き込まれましたよ。生クリーム大好きなんです、私。
いやね、グループ名もそうですけど、もう歌詞も。
ね。ね、そう、もう、ね、昨日もやっちゃうんですよね。
すごいですね、この楽しいグループがカウントダウンなんですね。
そうですね、楽しみですね、どんなカウントダウンライブになるのかっていうのがちょっと僕もワクワクしてます。
うん、いやいや絶対いいもんこれ。そう、カウントダウン向き、楽しそう、
ね、これ笑顔でみんなでこう年を越せるって最高ですもんね。
うん、そうですね。
福さん、2週にわたってどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またね、今度福さんのバンドでスタジオの方にゲストみたいな形もね、うん、ぜひできたらいいんじゃないかなと思ってますので。
ああ、ぜひぜひ、とても行きたいです、
ね、もうとてもお会いしたいです。ライブラッシュ、今回は池袋にあるライブガレージアダムのブッキングマネージャー福岡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。